にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ、
おーぷりーん。
はい、ということで始まりました第74回猫背ラジオでございます。
よっ、2ヶ月遅れ。
あ、そうですよね。そうですよね。またちょっと止まっちゃった感がありまして、フラッシーも僕もちょっと1回分それぞれですね、収録の回を上げられていらなかったということで、ちょっとね、
間が空いた感が遅れてですね、本日8月9日で、
はい、
予的にはお盆なのかな。
そうだね、お盆の始まりみたいな感じですかね。
ちょっと収録がね遅れてしまいましたこと、まずは、
はい、
お詫びも。
大体お詫びから始まります、
ね、お詫びから始まる、
はい、そうなんですよ。でもでもちょっとこの間どうでした、なんかフラッシーとこうやって会うのもちょっと久しぶりな感も
そうだね、なんかもう近況だけでもたくさんあるんだけど、はいはいはい、もはや2ヶ月前の、まあ、近況じゃないもんね。
そうだよね。
なんか最近で言うと僕なんか一つ、うん、トピックというか、
はいはい、
このラジオではね、猫背ラジオということで猫背を通じて腰を痛めたみたいな話もよくしてるんですけど、はいはい、
うんうん、
今回はね足首の方をね、
ほう、
ちょっとしびれみたいなのが来てしまって、
ほうほうほうほう、
今リハビリに通ってるんだよね毎週。
結構本格的に痛めちゃった感じなん
だ。いや初めて整形、僕骨折とかも捻挫とかもしたことがあったんですけど、初めてだから整形外科ってとこに行って、
はいはいはい、
理学療法士さんと一緒に毎週ねリハビリしてるんだけど、
はいはい、
なんでかっていうとね、僕ずっと2月からリモートが続いてて、
そうだよね、
で、あぐらかいて仕事してるんですけど、なんかハイチェアの上であぐらかいて仕事って結構器用なことしてて、
はいはいはいはい、
であぐらかくとさ、なんかふくらはぎの外側の神経を圧迫してるみたいで、
ほうほうほうほう、
それによって足首がね上に上がらなくなっちゃってね、
うん、
めっちゃつまずくんだよね。
そうか、つまずくことになるんだね。そうだね、
僕この前10年ぶりぐらいこけて、
ほうほう、あ、それで気づいたんだ。
すごいショックで、いや、うん、気づいてはいたんだけど、ずっと
はいはいはいはい、
こけた瞬間に病院行こうって思った。
最終的にね、いやでもショックだよね、うん、そのこけるっていう。
マジでこけるってことある最近？
いや ないけど、ちょっとでもその近いからず遠からずだけど、最近すごい疲れやすくて、なんか寝てもね全然疲れが取れなくて、うん、それがなんかねショックなんだよね、なんか一番の感情としては。なんかなんでだろうっていう。
それは睡眠時間確保できてるけど、
うん、あ、そうそうそう、例えば今日とかも昨日12時ぐらいに寝て8時ぐらいに起きてるから8時間寝てるんだけど、うん、全然朝ダメなんだよね。なんかもう
それ俺睡眠大好き古橋としてはね、いつもスリープマイスターってアプリでね、
うん、
なんか自分の睡眠測ってるんだけど、
はい、
あれではなんか睡眠の深さみたいなのが測れて、
うん、はいはい、
見たことあるかな、なんか、
うんうん、レム睡眠ノンレム睡眠、
あ、そうそうそう、は
い
はいはい、でその日の睡眠効率と、うん、あなたの睡眠今日何点ですみたいな。
でもそれさ逆にこうなんか点数低かったらちょっと一日ショックから始まるとか
ね。いや、そうそうそう、だからね、うん、メンタル的にね、うん、安定してる時じゃないと使えない。
メンタル的に不安定な時はちょっと
今日ぐっすり寝れそうだなっていう時にね使って、うん、やっぱぐっすり寝れて朝見て、
はいはい、
すごい、あ、やっぱり高得点出たっつってポジティブな朝も、
はいはい、
今じゃちょっとつかない方がいいかもね、
は
い
は
い、逆にネガティブなスパイラルに入っちゃうかも、
ね、入っちゃうんですけど、いつも60点ね、うん、みたいな感じでね、うんうん、そう、だからそう、こけることはないんだけど、それで最近ちょっとね、なんか、
あ、そうなんだ、ね、でも今順とかってさ、やっぱくるみ戸の時とかかなりハードな働き方
出
たイメージで、
うんうんうん、
結構睡眠時間とかね、はいはいはい、あの時 そうそうそう、短かった印象なんだけど、
うんうんうん、そうね。でもね、今も働いてる時間自体はそんな変わってなくて、というのも車の時結構起きるのが遅くて9時とかに起きてたから。
あ、そっかそっか。
で、そう、10時からみたいなのがとても多かったので、
うん、
なんか今勤務時間自体そんな変わってなくて。
なるほどね。
そうそう、だから
睡眠時間もじゃあそんな変わってないって変わってないな、
ね、そんなに変わってないかな、
うん、
うんうんうん。そう、でもなんかちょっとやっぱ、ね、仕事が変わったせいかね、ちょっと疲れやすくはなったかなっていう感じは、
うん、そう、確かに仕事の質みたいなのがあるのかもね。
そう、あとね、あの前もちょっと話したけど、うん、まあブクブク太っててですね。
あ、そうなの？
そうそう、東京にいた時より今8キロ太ったね。
おお、結構いったね、
うん、そうなんよね。
で、今じゃ前さ、ラジオの時さ、うんうん、めちゃくちゃお腹すくって言ってたもんね。
あ、そうそうそうそう。
なんか俺が、なんかファスティングやったみたいな話した時さ。
はいはいはいはい、うん。
どうやってできんのみたいな。
いや、本当に、あの、相変わらず、やっぱり15時半ぐらいにお腹すいちゃって、うん、だいたいなんかパウンドケーキとかコンビニのやつ食べるんだけど。うんうん、そうそうそう。まあ、3食きっと実家のご飯が今あって食べてるってことは、うんうん、取ってるあれかも。
あ、まあ確かにね、
うん、そうそう、なんかちょっと体的には重いんだけど、もしかしたら適正体重は今より若干マイナス、そのもともと61キロだって今69なんだけど、うん、その間ぐらいなんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
うん、
じゃあとちょっと絞れば、運動とかはどうしてるの？
いや、あんましてなくて、それが問題なのね、うんうん、一番。
なるほどね。
そうそうそうそう、
確かにね。
今しかも自転車で通ってたのも今ちょっと暑すぎてあまり自転車で通えなくなっちゃったりして、
うん、あ、そうな
の。いやいや、すごい汗かくよね、自転車で行ったらね、うん、そうそうそうそう、
なるほどね。
そうなんですよ、ちょっとジレンマがある感じなんですけど、
イマジンの最近のトピックは、
うん、
その太ったっていう、
太った
お互いなんかあの足しびれたとか太ったとか、
なんか
ネガティブなスタート
だね。ネガティブですね。30、31にして、ね、そんな感じです、ね。
いや、でも気持ちとしては僕はもう、うん、あの1年で一番好きな季節が今年梅雨長かったからさ、
はいはいはいはい、
もうなおさら我慢させられた分、今ねもう毎日楽しいね。う
ん、あ、本当？なんか外に出たりはしてるの？
うん、まあ特に何をしてるってわけでもいいんだけど、うん、楽しい毎日。
季節がすごいね、季節がやってきたっていうだけで楽しみがあるっていう感じ。
そうそうそう、いや、もうすごい楽しい。
うんうんうんうん、いや、いいっすね。で、あれですよね、猫背ラジオもですね、あのちょっと止めてしまって、またなんかあのリスナーの皆様からするとちょっとこう停滞、また停滞し始めたんじゃないかみたいな、
うん、
なんか多分そういう感があると思うんですけど、ちょっとですね、うん、今回はあの特別な回というか、久しぶりにゲストをですねお招きして、うん、あのこの後メインコーナー進めていきたいなというふうに思っておりまして、
そうですね、
今回はかなりいい回、
楽しみな回になりそうです、う
ん、思いますので、じゃあちょっと一旦
オープニング、一旦オープニングは、
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、ということでメインコーナーですけども、今回は、ゲストをお招きするということで、まあ、いつものコーナーに当てはめるというよりは本当に、ゲスト会という感じで、だいぶ久しぶりですよね、ゲストをお招きするのは、
ね。そうだね、前回誰だろうね。
うん、ね、だいぶ前にニッシーさんを呼んでとか、
ああ、
20回、25回ぶりぐらいな感じかもしれない、ね。
そんな無理か。
うん、ゲストはそうかもしれないですね、うんうん、ということで、今回の、ゲストなんですけれども、これまで猫背ラジオでも何回かちょっと、会話の中で出てきた共通の友人であるマーボーこと古瀬正也くんをご紹介したいなというふうに思ってるんですけど、もともとはね、古橋の、友人というか、うん、僕は古橋経由で紹介をしてもらってという。
そうだね、もともとこのラジオでも何回か、あ、でもちゃんと話したことないのかもしれないけど、
うん、うん、
僕が10年前とかにね、あの19歳の時に日本一周ママチャリキャラバンって、ママチャリで日本一周しながら各県でワークショップを行っていくっていうプロジェクトの発起人でもあり、リーダーでもあった古瀬正也君と、僕がマーボーとの出会いは、僕が当時やってたミクシーでマーボーの取り組みをして、この人に会いたいと思ってダイレクトメッセージを送って、で新宿 駅構内 の、
うん、
カフェで、お話しさせていただいたのが最初で、もう最初も、マーボーさん、マーボーさんっていう形で、ね、うんうんうんうん、お会いしたということで、もうでも10年来の友人でですね、
うんうんうん、
まあ、未だにもうずっと続いてる友人で、たまに一緒にサウナも行ったりとかしながら、
うんうんうんうん、
まあ、あのゆるゆるとずっとつながってる友人ですね、うん、でイマジュンとマボーの接点、俺が作ったんだっけ、
う
ん
う
ん、
そうだね、気仙沼の時かな、気
仙沼にあの、うん、僕とイマジュンが一緒に行った時に、うん、マボーが現地にいたみたいな感じ、
うん、そうだね、そうだね、あ、そらくそうだったと思う、で、なるほどね、それからはもうなんか、うん、あの本当になんか数えきれないぐらいなこう接点というかいろんな面で接点があって、うん、もうなんかなどんな感じのプロセスでこうなんかマーボーと今の付き合いがあるかっていうのも思い出せないぐらいこういろんな多面的なというか、そうそう感じがあって、でもなんかこうそうね、なんか考えてることがすごいなんかマーボーの言葉とかがすごい今相変わらずずっと好きで、なんかその常にマーボーの考えをこうなんか追っかけてたりっていうような感じはあるかなと思って、そんな存在ですね。
なるほどね。で、まあ、今回あの、はいはい、マボーをね呼ぶことになった経緯としては、
うん、
あのまあ、マボー2012年からあのワークショップデザイナーとしてねあの事務所を立ち上げて、うん、まあ、そこからもう8年目9年目ぐらいになると思うと、うんうんうん、まあ、今年ねあの新たにあのサイトをリニューアルして、うん、まあ、自分のねなんか思想というか、うん、もう全面的に押し出したようなサイトをね、まあ、これまたあの僕らの共通の友人で前猫背にラジオにも出てくれて藤原信也くんと一緒に作り上げてドカーンと公開したものにね、まあ僕とイマジュンがまあ大変影響を受けたというか、
そうそう反応しちゃって、
ぜひねあの聞いて話を聞きたいっていうことになって今回来てもらったということで、じゃあもう僕らの話が長くなってもあれなんで早速あのマーボーに登場してもらいましょう。
はい、
古瀬正也ことマーボーじゃなくてマーボーこと古瀬正也ですよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー嬉しいですね、
マーボーなんか前来たような感じもする、今回初なんだね。
そうそうそう、そうなんよね、
そう初めてなんですよ、やっと呼んでくれた。
いやいやいやいや、こっちとしてもなんかねずっと呼びたかったけれどもなんか呼ぶ口実がないみたいな感じもあって、今回そのサイトリニューアルっていうきっかけがすごい僕らにとってはマーボーを呼べる口実にこうなったっていう、ね、
そうだね、
感じが
嬉しいですよ、あの、うん、風通しの悪いラジオだったんでマーボーって新しい風が吹いてくれて嬉しいね。
で、そうですね。で、実際にまあね、今日はあの3人でちょっとあのサイトのことも見ながらあの、うん、進められたらとは思うんですけど、ちょっと簡単にあのマーボーの方に先ほど、まあ、あの2人からもちょっと他己紹介でマーボーのことをざっくりと紹介しましたが、少し、今どんなお仕事をされているのかっていうのをもう少し補足が、補足をマーボーの方でしていただけたらなというふうに思っていて、う
ん、はい、お願いします。
はい、さっきね紹介してもらった通り、あのそう2012年にあの独立というかあの個人事業主であの開業届出して、で、まあ、古瀬ワークショップデザイン事務所っていうその屋号であのやってきて、今ちょうど8年目なんですよね、うん、そうそう。で、まあ、基本的にはあのワークショップデザイン、あの参加型の場を作って、で当日ファシリテーターをするっていうことを、まあ、ずっとやってきたっていう感じで、で、まあ、今もずっとそれを続けてるわけですけど、そうそうそう。で、まあ、ホームページリニューアルしようと思ったのは、なんか、結構前のホームページで、実は。
ほうほうほう。
いつが最後だったかな？もう7年、本当にこう、立ち上げて当初作って、で、ちょっとこう、改善してぐらいな時からずっと変わってなくて、うん、で、なんか表現してることと、実際今考えてることがすごく、こう乖離しすぎちゃって、
はいはいはいはい、
そうそう、でそんなこともあって、まあ、リニューアルしようみたいな感じで書いてみたと、
うんうんうん、
そういう感じなんですよ。
リニューアルを意識し始めたのはいつ頃からなの？
3年前ぐらい。
あ、そんな前からなんだ。
そうそうそう、いやなんか3年前ぐらいから、なんか、うん、そう自覚的になってきて、
うん、
で、いやなんかちょっと違うなみたいな、なんかね前のホームページだとなんかね、あなたに寄り添うみたいな、なんかそんなこと書いてて、なんかうっさんくさいなと思っていやなんか寄り添おうとしている自分がいるっていう、そういうエゴがいることを自覚してないようなキャッチーだなと思って、
はい、
あのそう相手に寄り添ってる以前に自分に寄り添いすぎてるなっていう感じもして、 まあ、ちょっとややこしいんだけれども、なんかね、気持ち悪さを感じたんだよね。
うん、
まあ、それでちょっとちゃんと言葉にしてこうみたいなことを思っていたんだけど、ズルズルズルズルしちゃって、
うん、
なかなかリニューアルのこう作業に入れず、
うん、
で今年に入ってようやくちょうどまあ1月ぐらいかな、なん、うん、あ、今年はやっぱ変えようみたいなことを思って、うん、で動き始めたのが2月ぐらいって感じ。
ちょっと話を蒸し返しちゃうようなんだけど、そのなんか麻婆も僕の記憶の中でこうずっと同じトーンリズムで仕事をしてきたというよりも一旦なんかちょっとこう立ち止まった時期があったような気がして、それもなんか今のそのサイトの制作となんかこう違和感みたいなものと少し一致感みたいなのあったりする感じかね。なんかちょっとこう立ち止まった時期があったような気がして、
うん、
仕事の
いつだろう。
じゃあそのマーボーの変化っていうのは徐々にやっぱり変わってきたものなのかな、その探求と試作の日々の中と実践の日々の中で、
うんうん、
まあ、徐々にやっぱ変わってきたのが、まあ、それが3年前ぐらいから顕在化し始めて、
うんうんうんうん、
今年実行に至ったと、
うんうんうん、
リニューアルっていう意味では
だね。なんかそう大きく立ち止まったって感じじゃなくて、
うんうん、
結構ところどころ立ち止まってはいて、
うんうん、
まあ、常に立ち止まってるっていうことでもあるんだけど、歩きながら立ち止まってるというか、
うんうん、
走りながら立ち止まってるというか、
うんうん、
結構吟味を常にしていて、このやり方で合ってるのかとか、自分の言ってることは正しいのかとか、
うんうん、
で、まあ、でも大きい立ち止まりは確かにこの8年やってきた中で、まあ、中間地点ぐらいかな、4年前ぐらい5年前ぐらいからには接点としては多分出会いとしてはあって、今までやってきたようなことがなんかことごとくこう崩されてくるというか、なんか自分はすごい、まあ、こういう仕事もしてるんで話聞ける方だなとか、うん、そういうふうに思って勘違いしてたんだけど、あれ全然聞いてないぞみたいな、
うん、
だからそういうことに気づかされるような、まあ、ワークに参加したりとか、うん、まあ、そういう、
はいはいはいはい、
師匠に出会うような機会があって、
うん、
あれって俺は今までやってきたことはちょっとなんか陳腐なものだったなみたいなことに思えてきて、
うーん、
で、まあ、そこからまあ自分なりに探求しないといけなくてっていうのはあったから、まあ、大きいのあったのかもしれないなとは思う。
そっかそっか、そうなんだね。なんかそうそう、ちょっと前に会った時に割とその仕事を一旦こうちょっと抑えながら、なんか妖怪の研究をすごいなんかマーボーはしてた時
な、なんかあったね。
そう
あったかも。
そう、そうだそうだ。あ、そうだね。それいつだろうな、2年前とか
2年前ぐらいかな。
あ、そう、やけにね、そうそう、いろんな知識っていうかいろんなものに手を出してたかな。まあ、今もそうなんだけど、そうそう。で、あの時は妖怪にハマってて、で、いや、妖怪って面白いと思って。だから、水木しげるとかのエッセイ読んだりとか、柳田国男のこう妖怪談義っていう本があるんだけど、
はいはいはい、
読んだりとかしながら、まあ、妖怪というその、まあ、ある種の存在がどういうふうにこう民衆の中で、うん、捉えられ、
はいはい、
ある種の実在として受け入れられてきたかみたいなことが意外と面白くて、そういう架空なものも意外と僕らはなんか大事にして生きてるから、で現代でも変わってないと思っててね、妖怪ウォッチとかさ、なんか結局妖怪いるんだよね、
はいはい、
子供たちの中にも生きてると思うし、まあ目に見えないけどなんかこういるかのように感じたらやっぱこうね影響を与えてくるわけで、
うんうんうんうん、
そうそう、なんかね、そう妖怪ハマってたんだよな。
いや、面白いですね。こうなんか聞いてる方からねすると、初めて麻婆の話を聞く方からするとファシリテーションと妖怪がどう結びつくのかみたいなのがあるかもしれないですけど、なんとなくね、こうちょっと普段から接してる自分たちからすると、あ、なんか、あ、繋がってるなっていう感じが。
そうそうそうそう、繋がってる、そう、妖怪っ って聞いてもね、別に突飛なこととは思わず、多分麻婆の試作の中では多分いろんなものがつながっていて、だからなんかね、確かに今言った通り、麻婆知らない人からするとね、ちょっとびっくりするかもね。でも麻婆ってなんか僕前面白いなと思ったのが、いや研究者ってそうなのかな、いやなんか読書法がさ、本棚がバーって家の中にあって、それをなんかもうたくさん本があるんだけど、それをいろんな本をなんか同時並行でたくさんなんか読んでいって、なんかある時はそれパッて読んで、で あれとつながるかもっつって、なんか すぐパッて別の本読んでみたいなのをなんか繰り返しながら同時並行でいろんな本をなんか読んでるって言ってて、なんかなんていうのかな、まあ普通の人って言ったらあれだけど、普通ね、一冊読んでみたいな、で読み終わったらもうあんまり読まずにみたいな人が多い中で、まあ、そういうふうにやっぱいろんな知識とか思想みたいなのをつなぎ合わせながら、なんか自分の施策を深めてるんだなみたいなのは、
そうそうそうそう、
マーボーンって言った時に印象的だったんだよね。
いや本当そうよね。しかもなんかこう実践とそういう研究みたいなものが、まあ、結びついてて、で実践のために本を読むってことはもちろんあるのかもしれないけど、そうではなく、なんか本当に生きるためにこう読んでる本がいつの間にか実践に生かされてるみたいな感じが多分あるんじゃないかなっていうような気もしてて、
マーボー違ったら違うって言ってね。
そうそう、勝手に誤読してるからこれ。
いや合ってると思う。そうね、まあ、もちろんその実践するためにっていうこともありつつ、なんか、まあ、単になんか探求したいってこともあるし、単に知りたいってこととかの好奇心もあるし、でもそれをこう本を通して知ったりとかすると、やっぱこう知っちゃったわけ で知らなかった自分には戻れないっていうのは、結構これ学生の時からなんかずっと言ってることなんだけど、やっぱ出会っちゃったりとか知っちゃったら、なんか知っちゃった後の自分になるから、なんか結局そう戻れなくて、でそんな自分が生きていくってことだから、なんか実践しようしと意図しなくても影響を与えてくるというか、だから生き方に影響を与えてしまうっていうかね、だからそういう意味で、まあ、栄養に近いのかな、自分の血肉になっていくから、まあ、そんな血肉になった私が生きていくっていうことだから、なんか食べ物を食べるように本を読むみたいな、そんな感じがあるかもしれない、空気を吸うようにこう本を読むというか、そういう感じがあるかもしれない。
だから僕がやっぱ10年前とからやっぱ麻婆変わってないなと思うのは、やっぱ好奇心の塊というか、なんかやっぱなんか好奇心の対象は変わってきてると思うんだけど、なんかその探求欲というか、なんか新しいものをなんかどんどん吸収したいみたいな欲みたいなって、やっぱずっと変わってないような印象だね。
そうかそうか、確かに常になんかね、あるな、探求テーマが。しかもなんかね、走ってんだよね、同時にラインがいくつも。だから妖怪ラインは妖怪ラインで、なんかこう、一旦今途切れちゃってるんだけど、前にやってて、できっと多分なんかきっかけがあったらまた始まるんだよね。
確かにね。
妖怪ラインが。で、前に、そう。イマジュンに会った時は落語ラインが始まってて、
そう落語、そうだったね。
そうそう、で僕立川吉祥さんのこうボイシーとかよく聞いてるんだけど、大好きで、で、まあ、このコロナのこう状況の中でもこうオンライン落語とかも彼はやり始めてて、でそのチケット買ってみたりとかしながら、まあ、現在落語論っていう本も書いてて、それを読んだりとかしてて、そう結構理論的に書いてくれるからすごい共感できること多くて、そう落語面白いみたいな、やっぱ言葉でこれ妖怪とも通ずるんだけど、実は
面白い面白い。
いや、言葉一つでさ、見えないものを見せていくっていうのは落語なんだけど、で登場人物もね、おい熊さんとか言ってたらさ、熊さんがこう見えてくるっていうか、ハッツァン何ですかとかってこう言うと、ハッツァン見えてくるみたいな、なんかそういう構造になってて、で、まあ、顔の向きとかこう仕草によっても表現されてて、やっぱないものを見せようとするっていう、そういう、まあ、芸能なんだよね。 そうすると、まあ、あの、まあ、妖怪も、まあ、ない、まあ、見えないものでもあるし、でもその妖怪っていうのは例えば言葉で表現したりとか、で如実に説明するとなんとなく僕らの方にイメージが湧いてきて、なんか妖怪ってこういうものなんだなってことが伝わってきちゃうっていうか、まあ、妖怪は絵とかをね描いた人とか漫画描いた人とかはすごく影響力はあったと思うけど、
そうだね、
やっぱ可視化されると、あ、こういうビジュアルなのかみたいな感じで、ビジュアル固定化されるみたいなこともあって、
面白いね、
落語と妖怪なんかね通ずるなとか思いながら、だからラインが走ってる感じ、それぞれ探求のね、妖怪ライン、落語ラインみたいな。
なるほどね、
面白い面白い、
それがでもね、別々じゃなくてやっぱ関連し合いながらっていうのがね、あんまなんかできることじゃないなと思うんだよね。なんか、まあ、ふとした瞬間につながるみたいなのは、まあ、ある人多いと思うけどね。
そうで、ちょうどなんか今いいですね、いい感じでこう前段の話ができた感じがあり、で斎藤にあれですよね、そろそろちょっと話を移していこうかなと思う、今の話ともまた通じると思うんですけど、ちょっとあの聞いている方々はあのですね、リンクをあの貼っておきますので、それをまた見ながら聞いていただけたらいいのかなというふうに思っておりますが、あのちょっとサイトですね、今あのちょっと3人の間では共有をしておりますが、
ありがとうございます。
見えてますかね。
見えてます。
はい、ありがとうございます。こんな形でサイトがリニューアルされまして、で、ちょっとね、本当はあのサイトの全体の話とかもちょっとこうしたかったり、イメージとかね、構成の話とかもちょっとこうしたかったりしたんですけど、まあ、あんまりこう時間もおそらくないだろうということで、少し今日は詩、中でもですね、対話に生きるということで、Live on Dialogue ということで、このマーボーの自作のですね詩がありまして、これがまあ本当に、まあ、フラッシュも僕もちょっとあのいろいろ感じることがあって、おいいなっていうふうに思ったので、ちょっとこれをもとに話していけたらなと思うんですけども、まあ、これをまた作ったマーボーの声を通じてあの皆さんも聞いていただけるとまた変わるのかなとも思っていて、よければちょっと、マーボーにこれを読んでもらうところから話を始めたらな、始めることができたらなと思うんですけども、いかがでしょうかね。
これ恥ずかしいね、でもね。
恥ずかしい。
いやいや、やっぱ詩そのものも、まあ、ポエムなんだけど、詩そのものも、まあ、これを出すことも結構恥ずかしかったっていうのもあるんだけど、なんで恥ずかしいかっていうと、なんかやっぱ内側の、なんか内臓を見せてる恥ずかしさっていうか、なんか多分裸を見せてるよりも恥ずかしくて、なんかね、もっと内側のものを出してるから、なんかね、実はね、かゆ、なんかもう恥ずかしいんだよね。
いや、そうですよね、それは。
まあね、これマーボーがさ、ちょっとあの聞いちゃうんだけど、自分の中でさ、やっぱ音読とかした、これこの詩を作った後に、作りながらでもいいんだけど。
でもやっぱ作りながら、やっぱ言葉を作ってる時っていうのは、やっぱ言葉の中で内言っていうか、自分でこうやっぱ、読んでるから、だからもう何回読んだか分かんないっていうか、で声に出したこともあるな、でリズムが変だなと思って変えたりとか、
なるほどね、
そうで、こっちとこっちを逆にしようとか、例えばあの父と母みたいな言葉が出てくるけど、なんか最初母が先だったんだけど、それを父に先にしようかなとか、すごい細かい、なんかこう入れ替えであったりとか、ここ体言止めにしようかなとか、これそう、これそうボリューム11なんでね、変えて。
すごい、どれぐらい期間かけたって言ってたっけ。11で
最初にね、かけたのが2月で、で初めてかけた時が、あの、まあ、紙に殴り書きでドワーって書いて、で、そう、それが2月だったんだよね。でそれで完成したのが、まあ、6月末ぐらいだったかな。で7月に、サイトオープンしてるから、まあ、大体4ヶ月から5ヶ月ぐらいかけて、もう削っては修正してっていうのをやったんだよね。
そうか、もうじゃあその間一緒に生活をしてたみたいな、この人。
そうそうそうそう。
なるほどね。
でもそう、あのそう朗読じゃあしようと思うんだけど、その前に
いいですか、いいですか、いいですか、
そうそう、あの、最初殴り書きで横書きで書いてて、
はいはいはい、
で最初にそのこのサイトを作ってくれる新也君に、あのなんか送ったんだよね、写真撮って、確か、でそしたらなんか新也が、まあでも僕がタイプしてたのかな、いや多分あのなんか縦書きにしてくれたんだよね、テキストで縦書きにしてくれて、でなんか背景黒で白文字みたいな感じで最初こう、まあ、これの原型になるものがなんかサイトに載せれそうだねっていう感じでこう送ってきてくれて、
ああそうなんだ、
そう、そこで初めて縦になった時になんか詩っぽいねって、詩っぽいねというか詩書くつもりで書いたわけでもないし、最初は
ほうほうほうほう、
なんかそう言葉書いてたってことなんだけど、で そこからこうなんかね、こう足になったなって感じがあって、でそこからまあ練り上げていったっていう、うん、そういうのがあったから、う
ん、なるほどなるほど、あ面白いね、その辺もうちょっと深く聞きたいですね、
でも読んだ方がいいよね、あの聞いてる人は一体何の話をしてるんだっていうい
やでもどうですか、あの全然でもなんかこう魔法の中であのこう気持ち的にはこれちょっと読むよりも見てもらった方がみたいなことがあれば、あの全然あの読む、あの強制はできないことなので
もちろん、いやもう一旦読みましょうね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあちょっと、僕とイマジュンは、ちょっとミュートにして、
そうだね、
ビデオ停止しようか、はい、ではすいませんがお願いします、
はい、じゃあいきます、対話に生きる、対話は技法ではない、対話は生き方そのものである、対話に生きる者は他者を道具とみなし取り替え可能なそれとして関わる、対話に生きる者は他者と共に生きかけがえのない汝として関わる、私の中にあなたを見、あなたの中に私を見る、あなたが存在するから私が存在する、私が存在するからあなたが存在する、私たちは相互存在である、私はあなたとの関係において立ち現れ、あなたは私との関係において立ち現れる、生まれては消え、消えては生まれる、今ここの一点に私たちの命は存在する、過去のすべてが現在に現れ、未来のすべてが現在に現れる、私とは関係の総和である、父と母の関係から私は生まれ、物に触れ、物を見、物を聞き、世界と対峙しながら関係を育んできた、何一つ欠けては今の私は存在しない、たとえ今の私に満足していなくとも、これまでに私が出会い関わり触れてきたすべてのものが私を作った、地球誕生から46億年、これまでのたったの一度もあなたという存在は現れ出なかった、そしてこれからの未来もあなたという存在は二度と現れ出ない、この時代において、この場所において、たった一人の唯一無二の存在があなたである、そんなあなたと私が今ここで出会う、ただごとではない、私はあなたに関係し始め、あなたは私に関係し始める、もはや出会う前の私たちには戻れない、関係が編み変わるのだ、交わした言葉は私の底に沈殿し、私の内なる辞書を変えていく、ひっそりとでも確かに、対話とは私が変わり続けること、手持ちの意見を保留にして括弧に入れる、私の意見を目の前にそっと置いてただただ眺める、あなたも同じように、あなたの意見を目の前にそっと置いてただただ眺める、意見の裏側に潜む声なき声に耳を澄ませる、私の意見は私のものではなかった、あなたの意見もあなたのものではなかった、私たちのものであった、一つ一つの意見の底にはそれを支える何かがあった、理由、目的、信念、想定、思い、欲望、これらはすべて意味だ、意味の裏側には必ず、 意見の裏側には必ず意味がある。確信された意味はあなたと私とあなたの間を流れる。対話とは意味の流れである。意味の流通、交換、分有、意味を分かち合えたら、私は私のまま、あなたはあなたのまま、私たちとなる。無論意味が誤解される時もあろう。だがしかし、いやだからこそ新たな意味が生まれる。対話の分岐点はここからだ。一人一人の意見とその裏側にある意味が共有されたその後にこそ始まる。みんな違ってみんないいでとどまるのか、それともその先の茨の道に歩み出るのか。その道は時に険しく時に困難だ。互いの違いを認め合った上でなおも納得できる共通解を見出そうとする共通了解の道でもある。道半ば、これまでの人生を否定されている感覚に陥ることもあろう。理解できない他者を目の前に途方に暮れる時もあろう。だがしかし、目の前の他者と共に生きていこうとする限り、決して諦めてはいけない。対話こそが共生の道なのだから。対話とは小手先の技術ではない。対話とは全存在で他者と関わろうとするその姿勢と態度と覚悟である。私は対話を信じる。私は対話に生きる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやそれも含めてよかったですよ。
あ、でもちゃんと人に向けて朗読するの初めてだからね。なんかちょっと緊張したわ。朗読むずいね。
でもね、いや、あの、うまい下手とかではなく、やっぱなんかいいね。麻婆の声でこれを聞くっていうのはね、多分麻婆が思ってる以上に僕らはすごいいいなって感じたね。
あ、本当。いや、汗かいた。
いや、でもやっぱいいね。
そうなんですよ。でね、これをいいねいいねだけ言っててもね、あのラジオ聞いてる方はあれだから、ちょっとこう深く聞いていかない。本当にいいのでね、なんかいいものはいいとしか言えないのでね、なんかあれなんですけど、まあちょっとね、外に開いていくのをあのやっていこうかなと思いますが、あのフラッシーにまあちょっと聞きたいかなと思っていて、今回まあその麻婆をあのこれでお招きしようって時に、まあこの麻婆の詩を見て、まあ、僕も思ったし、フラッシュも思ったことあると思うんですけど、なんかどんな感じでした？初めてこの人と出会った。
いやね、あの僕はドキドキしました。
どう、
ドキドキ。ちょうどあの妻とね、お寿司を食べに行く前だったんだけど、ちょっとお寿司がどうでもよくなるぐらいちょっとね、なんか、まあ、いやすごい、あとね嬉しかったあのっていうのは、この詩に麻婆は生きてるなっていうのをね感じましたね。
お
お、ごめん、すごいあの抽象的な言い方だけど、
いやいや、
なんかあの久しなんていうのかな、なんか変な言い方だけど、麻婆と合ってるんだけど、久しぶりに麻婆と会った感覚もしたし、なんかそういう感情があったかな。なんか個別の話というよりは、読後感としてまずそういうのがあったという感じがありましたね。イマジュンは、
僕はね、あのフラッシーがそのなんかシェアをしてくれて、Facebook のページを開いてくれたと思うんだけど、でその前からあのマーボーが Facebook かなんかでシェアをしてて、そこで見たんだけど、あの最初見た時になんか移動中だったのね、電車で、で移動中であんまり時間ない中パッと開いて見た時に、あ、これなんか電車の中でちょっと受け取れないなと思ってあのちゃんと僕もこうちゃんとした姿勢じゃないと受け取れないって感じがあって、スタッとその場は閉じて、なんかこう向き合える感じになってから、全部見たっていう感じで、最初の出会いはそうだったんで、で、見た時に、まあ、僕もなんかすごいいいなっていうのと、まあ、嬉しくなったっていうのはすごいあって、フラッシュとほぼ似てるんだけど、なんか麻婆のこれまでの積み重ねとかを全部知ってるわけではもちろんないんだけど、まあ、断片的なことしか知らないんだけど、でもそんな僕だとしてもなんかこうこの詩からなんか麻婆のこれまでの積み重なりみたいなものがすごい見えてきて、でさらにはそれが麻婆だけじゃなく、まあ、麻婆が今まで読んできた本とか先人のなんかこう姿みたいなのも少しこう浮かんだりして、いいなっていうのをかなり思って、でいいな&その先みたいなのがじわじわじわ
じわ出てきたんだけど、ちょっとそれはまた、あの、追ってっていうか。
追って。そうだね。
うん、うん。
あ、でも、麻婆からしても、これはいろんな人の反響があったんじゃない？
あ、
なん
か、そ
う、
ね、
どうだった？これを本、詩を、オープンにして。
うんうん
うん
うん
うん、いや、そう、ありがたいことに、そう、結構ね、反響があって、
うん、
で、そうそう、面白かったのが、なんか、そう、響いたとか、なんかこう、揺さぶられたとか、なんかこう、すごく深くまで届きましたみたいな感じで、なんかそう、奥に入ってったなって感覚があって、
うんうん、
で、なんか、ああ、そう、あ、そういうことになるんだと思って、
うん、
なんかね、その言葉が相手の奥底に響いていくとか届いていくって一体どういうことなんだろうっていうのは結構一つの探求でもあったから、
うん、
なんかこの詩という形式、
うん、
でなんかねこう伝わるものがあるんだなと思って、でこれはなんかこの形式だからこそ伝わるっていうこともあるだろうし、
うん、
なんかこれがなんかね論理的に語られた文章だったらまた違う伝わり方がするだろうから、
うん、
そうで詩っていうのはある意味その歌っていうか曲とかメロディーとかにも近くて、でリフレーズとかもあるわけで、
うん、
なんかリズムがあると思っていて、
うん、
そうそう、なんか繰り返し繰り返しやっぱ反復されることによってね、やっぱこう強度を高めながらこう浸透していくみたいな、
うんうん、
そうことも起こるのかなと思って、
うんうん、
あとね結構興味深かったのは、うんうん、なんかそれぞれの実体験を思い出すって人も何人かいて、
は
い、その、まあ、妻との関係を思い出したとか、なんかやっぱ思い出される顔があったりとか、
うん、
なんか基本書かれてることは抽象的な言葉なんだけど、それを受けてなんか各々の中で再生するときに誰かと一緒に読んでるっていうか、
うん、
なんかそういうね、そうそうそう、なんか具体を結構思い浮かべる人もいるんだなと思って、
うん、
そうそう、で分かるっていう、なんかそういうような感じ、抽象を抽象のまま受け取ってるっていうわけではなくて、
うん、
なんかそれぞれの中の具体を再生させながらなんかこう染みてくれたのかなみたいな、
うん、
うんうんうんうん
うん、そうですね、いや本当に何かそう、詩っていうのが今麻婆がまさに言ってくれたように、詩っていうことがすごく何か大事なことのような気がしていて、通常こういうホームページに書くものってやっぱり基本的には情報で、相手にいかに理解してもらうかとか、まあ、説得をしてそれでまあ仕事を落としてもらえるかみたいなことだったり、まあ、分かりやすくいかに簡潔に伝えるかっていうことなんだけど、何かこの麻婆のものはそれをまあ目的としていないないのかなっていうようなことを勝手に思っていて、だからこそその詩っていう、まあ、フォーマット、あえてフォーマットっていう言い方をすると、こうなんかそうそうそう、そのそことのなんかこうすごいお互いその詩っていうフォーマットもこのなんかすごい相互にこの麻婆の言葉とこう合っていったというか、
うん、
なんかそういう感じがすごくしていて、うん、なんか説得とか説明をしようとしてないと思うんですよね、うん、なんかこの麻婆の詩は、
うんうん、
なんか自然にこう溢れ出たものを少し形を整えながら、うん、こうでさらに詩っていう風になってから、うん、あこれは詩なんだっていうので多分麻婆も意識しながら最終的にここの文章に作り上げていったのかなっていう気がして、うんうん、なんかその辺は感じましたね、うん、
やっぱ普通はさ、コンセプトとかビジョンとか、うん、理念とか、
うん、
なんかそういった言葉で、ね、うん、なんか未来を見据えたなんか考えみたいなのを、ね、開示していくみたいなの多いけど、やっぱ詩っていうパターンってなんか、ね、
うん、
あんまないんじゃないかなと思ってて、
うん、
なんかやっぱ、うん、すごい新しい表現方法だなと思ったんだけど、でもさっきの話聞いてて、詩を書こうと思って詩を書いたというよりは、自分から出たものが詩だったっていう、
うん、
なんかそれもな結構印象的だったね。
そうなんだよね、
そうなのよね、そうそう、いやまさか出たって感じでなんか出ちゃった感があってでもなんかやっぱうちに向かってで結局そのホームページをリニューアルしてその言葉を載せていくっていう時に、結局自分は何を目指していて何を大切にしてるかってやっぱとことん向き合わざるを得なくて、 でもちろんやってる仕事のサービスみたいなこととか、
うんうん、
どういうふうに載せようかとかっていう話もね、あの最初あったんだけど、うんうん、なんか僕のページサービスって言葉消したんだよね、
うんうん、
で仕事をこういうのやってますっていうのももう消しちゃって、うんうん、でこれまでやってきたことの事実のワークスは載せてるんだけど、うんうん、もう本当に仕事紹介っていうのは本当にプロフィールのところで一言アバウトかアバウトのところで一言、うんうん、ワークショップデザインとファシリテーターをやる事務所個人事務所ですぐらいの説明で、で具体で何やってんすかみたいなことはもうなんかいいやと思って、う
ん、そっか具体載ってないんだ、うんへ
うんうん、そうやった仕事は書いてるっていうね感じなんだけど、
うんうん、
だからさ前のサイトとかはなんかねちゃんとね、ワークショップデザインとか研修とかやれますみたいなこととか、うんうん、ファシリテーターがやれますとか、うんうん、なんかそういうなんかね一応やれることみたいな、まあ、ある種メニューだよね、
はいはいはいはい、
あの仕事のメニューみたいなサービスのメニューみたいなことを書いたりもしてたんだけど、
うんうんうん
うん、なんかもういいかなっていうかなんかこうね、うんうん、サービス屋さんはもういいかなって感じになってきて、
うん
うんうん、そうそうちゃんとなんか個人あなたと仕事をしたいっていう人と一緒に仕事をしたいと思って
なるほど
そう
そうね、いや本当にいいですよねそうそうそうそうそうそうなんかそうだよねだからメニューを見てお仕事を判断するんじゃなくなんか漠然としているんだけれどこの詩を読むことで、うん、あまあなんか麻婆の考えていることだったり麻婆自身ってこういう人なんだなみたいなことがこうじんわりと伝わっていくというか、うん、なんか真ん中から核心を説明しているわけじゃなくてそのなんか麻婆の周辺をじんわりと説明していくことで、うん、なんかこうちょっと麻婆の温度だったりなんかそういうものに触れる感じがしてそこであここいいかもしれないなと思うことってすごくあるなと思って、
うんうんうん、
なんかそれがすごくなんかちゃんと機能もしているというような印象がありましたね、
うんうんうん、いや確かにねなんか仕事のホームページっていう感じはしないもんなもはやでもなんかこれがこの詩がとかこのホームページが引きつけていく、うんまあ、今後の仕事内容とか、うん、新たな、
うんうん
人とのにあの関係性とかはすごいあるんだろうなっていう意味で、
うん、
やっぱすごいリニューアルした、ね、意味がすごいあるなっていう感じもするし、
うん
うんね、今後、うん、気になるよね変化もどういうことがこれで関係がどう
なってあと詩がねなんかいろんなところに散りばめられてるのも面白いなと思ってあの、
うんうんうん、
その詩の手だけじゃなくそう、
うんうん、あそうだよね
これはなんかどういう経緯でというか、
うんうん、
あの散りばめることにしたの。
ね、まあもともとそのなんだろうホームページ開くと詩のねあの一部分が出るじゃない、もっと言葉として、
うん、
でそれからまあそれを経由しないと入れないってことでもあるんだけど、
うんうんうん、
あのなんだろうななんかやっぱ。もうねこのサイトそのものが対話に生きるを体現したいと思っていたのと、
うんうん、
あともうやっぱ対話が本当僕大事だと思ってるから、うん、でやっぱこの対話ができるそういう対話のある文化を作りたいっていうか、うんまあ、そういう思いが学生の頃からあったからであったんだけど僕は伝えてきてはなくてあんまり声高にはね、うんはい、でそれを初めて、まあ、あったんだけど言い始めたってことではあるんだけど、うんでまあ、なんで散りばめたかっていう話になるとあのねこれかなり意図的で、
うん、
あの対話の思想をねあの、まあ、今ちょっと不謹慎かもしれないけど感染させたいっていう気持ちがねあった、
うんうん
う
ん、
ああなるほどね、
うんうん、
だからもう一回、まあ、だから知ってしまったり受け取ってしまったり読んでしまったからには読んでしまった私になるっては僕は思ってるから、
うん、
ともかく一文でもいいからなんかね対話の思想をねあそうまあ、ウイルスのように感染させたいっていう気持ちもあって今はちょっとかなり不謹慎な例えなんだけどでももともとそういう発想があって、
うん、
あのもうサイトそのものが対話の文化を作っていく機能を果たしたいって思ったっていうか、
うんうんうん、
これを見た人と読んだ人とかがあなんか対話ってなんか大事な気がするであったりとか、
うんうんうん、
なんか分かんないけどなんか人とちゃんと関わろうみたいな、
う
なんか道具的に関わるんじゃなくて、機能的に関わるんじゃなくて、ちゃんとその人と関わろうっていう気になったりとか、そうそう、だから仕事がもらうためのサイトっていうよりかは、そう、対話の文化を作るためのサイトっていうか、だからそういうこともあって、やっぱ詩は読んでもらいたいっていうことがあって、だから最初のチェックインじゃないけど、必ず経由しちゃう、なんか一言があって、何だったんだろうっていう疑問がありつつ、トップページ一応詩があるから、もしかしてここになんかあるのかなとか、でなんかバーっと下に行くと一番下にもあるんだよね、これ実は。
あるね。
そうそう、だから全体を貫いて、まあ、ホームページの底の底にあるというか、でも常に、一緒にいるみたいな、そういう仕立てにしたくて、そうそう、でしかもね、ちょっとかなりマニアックなこと言うと、深夜もこだわってくれて、一番下のところさ、スクロールするとこう、なんか、なんだろうな、背景にその詩があったかのような感じで出てくるのよ。ちょっと下のところってわかる？
一番下、
確かにそうだね、
そうそう、なんか重なってたんだみたいな感じで、実は いたんだっていうか、よくパワーポイントとかでこう重ねてとかいろいろデザインできるけど、一番下にこの詩があるんだよね、この背景に、最も一番多くの背景にあって、でも他のページを見ていても常にそれがあるっていうか、なんかそういう存在としてね、なんか表現したいねっていうのもあって、こういう感じでひょこっとね、あ、いたんだ君みたいな感じで出てくるっていうのが、深夜のこだわりではあって、いやそれはいいねっていう感じで、結構ねこだわった、その見え方、見せ方、点在させるっていうこととかは、
あともう一つ、なんかこの詩がさ、立ち現れて立ち消えていくじゃん、そこにも何かこだわりがあったのかな。
そうね、まさにこう、なんだろうな、まあ、詩の中にもあるけど、こう生まれてはこう消え、消えては生まれるっていうのが言葉だと思ってて、で常にこう言葉をやり取りするのが我々人間でもあるから、その中でこう気づかないうちにその言葉の意味が変わっていったりとか、すると思ってるんだよね。でその中、消えて生まれて消えて現れてみたいな、そのことを表現したかったっていうのもあるし、で一個一個文字が出てくるっていうのは、やっぱ文字の成り立ちって一個一個の音なんだよね、だからそれが一つ一つこう出てきて、で一つ一つ消えていくっていう、そのなんか持続っていうのかな、そういうメロディーのような感じも表したかったし、でちょっと斜めとかにして、
そうそうね、文字がね一個一個、
波打ってるところは、最初僕は別に要望したわけではなくて、深夜の工夫でこれを最初に出してくれて、でそう、もともとこのサイトの全体を貫くイメージが水っていうのがあって、ちょっと波のイメージとかが多分ここに現れてるし、言葉がこうポッとこう生まれてくるような、こう、まあ、水の中から泡がポッと出るような、あるいはこう水滴を落としてこう波紋しながら言葉が広がっていくような、でその波、そして消えていく言葉、そして沈殿する言葉みたい な、なんかそういうイメージがあって、で多分このグラデーションになってるのもかなりこだわってて、深夜は、あの背景がね、多分海の深海のイメージなんだよね、
実は。
やっぱ浅いところがあって、だんだん深いところに向かっていくみたいな、そういうイメージがあって、
なるほど、
そう、でそのシンプルなグラデーションの背景とこう文字を載せるっていうのが、いいねっていう感じで、ここはね、深夜がね、こうめっちゃ気に入ってる、めっちゃ好きな場所と言ってて、あ、この組み合わせがね、好きすぎる、そう、好きすぎるって言ってたな。好きすぎるならば、じゃあこれでいこうみたいな感じで
いやーいいよねこれ、
いいね、
そうそうそう、本当にね、その文字の一個一個のこだわりみたいなのもあるなと思って、もう本当に細部に行っちゃいますけど、あの詩のね、間の中にこうアスタリスクみたいなマークもあるんだけど、これもこう通常のマークじゃないですよね、多分これなんかちょっとこう ちゃくちゃ斜めになってる
みたいな、あ、本当だね、うん、
感じもあったりとか、うん、その辺のなんか本当に細部までちゃんと手が入れられていて、でただ、うん、すごいいいなと思うのはこうそのすごいサイトもそうだし麻婆の言葉自体細部にあの手が届いているんだけれど、うん、この詩自体を多分なんかこれ僕の読み解きなんですけど、あえて結構こう流度が荒いものに留めているっていうような気がしていて、これをなんかもう少し洗練するならば、あのもっと短くできるし、なんかこうなんていうんですかね、あの例えばあのもうあの例えばなんか古瀬先生みたいな、うん、もうこの今回はページ数が3ページあ4ページなんですみたいな、この4ページ内に絶対収めてくださいって言われたら多分麻婆も遂行して収めるんだけど、そうじゃないなんかこう荒さにとどめてあるからこそ、これが他の人が読んだ時に、うん、あなんか自分のことに置き換えたりとか、そういうなんかこうあのことが多分発生しているような気がしていて、洗練されすぎない、うん、こう適度な荒さみたいなことに、ただあの全く冗長ではないしみたいな、なんか微妙な頃合いになっているなってところに僕は一番こう、あすごい、うん、すごいなと思って、うん、見てました。
なるほどね、あ面白いね、確かに確かにいやいや結構ね僕の中でもそうそう、うん、短くするにはいけるんだけど、うん、そのなんだろうね、2往復の表現が結構多くて、
うんうんうん、
まどろっこしいんだよね、あれもうこれそうあれこれもう言ったじゃんみたいな、これ1個言ってるからいいんじゃないみたいな、特に最初の方ってそれがこう繰り返し反復されるんだけど、なんか例えばあなたが存在するから私が存在する、私が存在するからあなたが存在するって、これ同じ意味なんだよね、意味はで順序が違うだけで、でもこの2往復が重要で、私がからスタートするのかあなたからスタートするのかっていうのは随分違うし、で片方だけだと片手落ちなんだよね、やっぱり意味としては。でこの辺りはね、西田喜多郎ですよね
西田さんの影響は多分に、
そうそう、彼なんかは結構やっぱそういう表現多くて、あの一であり他であるとか、まあ一と、まあ、複数性のことを言ったりするんだけど、あのそれだけではなくて他であり一であるっていう、なんかこう、やっぱ帰ってくるっていう両方あって初めて表現できて、その片方だとやっぱ片手落ちになってしまうっていうのは彼から結構学ばされて、そうでもやっぱそう乗せちゃいたいなっていうのでやっぱ僕は乗せちゃうっていうね、
ね、なんかあんま深いすぎるとあれですけどね、この繰り返しのところとかはね、あの麻婆とあの共通の友人が紹介してくれたあの、ね、石牟礼道子さんとか那須孝子さんの、あの、こうレトリックの技法なんかも多分ここに生きてるんだろうなとか思ったりして見てたんですけど、そうそうそうそう、繰り返しをこうね使っているという、
西の魔女が死んだ、
あ、そうそう、脳作家、そうそうそう、脳作家の、そう、那須さんの、そうことをちょっとこう分析したような本があって、一回まあことちょっとこうさ、あの共通の知人で盛り上がったりしたんですけど、
そう
なんかすべて今まで麻婆が吸収してきたものがこの詩に生きてるなっていう感じがして、
いやなんか、あ、ごめん言ったいいよ、
あ、ごめんごめん重なった、いやなんか反復ってすごいやっぱなんだろうな。濃くなってくんだよね、言葉としても、で日常会話でも僕らなんかこう気づかないうちに反復してるんだけど、でなんか意味のなんだろうな、論理的な世界とかあの合理的な世界で生きてるとなんか意味のない反復に見えることもあるんだけど、でも意味のない反復って全くなくて、あのやっぱ重要なことはね、やっぱり、ね、2回とかで3回ね言うのよ人って、いやだから本当にさ、いや本当に、いや本当なんだってみたいなことをこう3回も繰り返されたらその本当の具合がぐわーってこう迫ってくるっていうか、でこれ僕ら別に習ってないんだけど使ってるっていう感じがあって、そうそう、詩をもしかしたら詩を書く人たちとかは、まあ、無意識にそれやる人もいるかもしれないけど、やっぱ反復するっていうのはそういうこう、まあ、なんだろうな、強度を増していくっていうかね、そういうのがあるんだろうなと思って、そうそうそう、
いやそうなんよね、
いやそうだろうね、いやなんか僕の中でさ、やっぱ詩って言葉なんだけど、言葉で表現できないものを 表現するために、うん、まあ、言葉を使ってるっていうものだと思っていて、でその中にはさ、やっぱ今言ってた反復強調とかさ、あとはまあリズムとかさ、なんかそういったものがやっぱ大事な気がするんだよね。そういう言葉の位置とかリズムとかね、って言ったら、まあこの麻婆だったらさ、あの対象2列3列3列2列2列で、このなんていうのかな、配置とかさ、なんかそういった全体でなんか表現してるものな気がしてて、なんか、
うん、
全体を通じてなんかね、そのこの詩が伝わってくるようななんか構成になってるというか、なんかそういうの感じたかな。
いや、そうだよね。
ねっこぜらじょ
ー、はい、ということで、あのですね、なんとなく途中から聞いてた方も途中からですね、あ、これ終わらないパターンだなっていうことを、うん、あの思っていたかと思うんですけども、あの予想以上に話が盛り上がりておりましてですね、うん、ちょっとこれはあの後編に続くということで、
はい、
一旦ちょっと、74回はここで終えて、うん、75回に続けていきたいと思いますので、一旦区切りということで、第74回ここまでお送りしてきたのは
クラッシーと
今順でした。
また来
月なのかすぐなのか後編に続く
後編に続く、
はい、
バイバイ
バイバイ。